皆さんは羊をご覧になったことがありますか？羊は動物園で見ることができます。私は動物園ではなくて、以前勤めていた保育園の園庭で移動動物園というのが来ることがありまして、その時に羊に会ったことがあります。移動動物園ですから、ウサギやそれから少し大きなネズミのモルモット羊も、ウサギもいろいろな種類がいて、それからヤギもいました。羊はたった一匹で園庭に立っていました。そしてワイワイとものすごくにぎやかなその園庭の中で、羊は一人で静かに立っていました。私はお昼休みにまだ移動動物園の動物たちが園庭にいましたので、園庭に出て一人で羊に会いに行きました。最初はちょっと怖かったので、離れたところから羊をこう慣れてみました。羊はモコモコとしていて、とてもこう硬い感じがします。でもうちょっと良くなれようと思って、一歩羊に近づいて羊にこう体が触ったんですね。そしたら羊が、気のせいかなと思いましたが、羊の方からちょっと寄ってくる感じがありました。そしてこうじーっとそのまま羊を撫でていると、なんとなく羊がこう寄りかかってくるような感じを覚えました。すごく不思議な感じでした。私はそのまましばらくじーっとしていました。羊もそのままじっとしていました。羊はとても心細そうに見えました。ヤギと比べると、ヤギはこうめいめい言ったり結構動くんですけど、羊って動かないんですね。羊って心細くて弱い動物なのかなってその時思いました。さて、羊飼いです。皆さんは羊飼いにお会いになったことがありますか？うちの親戚に羊飼いのおじさんがいますという方いらっしゃいますか？そういう人いませんね。そういう話は聞いたことがありません。北海道にはジンギスカン料理というのがありますから、北の方には羊を飼う人がいるのかもしれません。このお話を書きながら、私はインターネットで羊飼いを検索してみましたが、東北地方には羊を飼う人がいましたけれども、この聖書に書かれているような、私たちがイメージするような羊飼いではありませんでした。いずれにしても、日本では羊飼いはメジャーな職業ではありません。古代の中近東地域では牧畜は基本的な産業だったそうです。羊飼いはイスラエルの人々にとって重要な存在でした。なぜなら、旧約聖書に登場するアブラハムや、そしてモーセ、ヤコブ、そして今吉村明先生からお話を伺いましたダビデも羊を飼う人たちでした。旧約聖書ではヤハウェ、つまり神様が羊飼いで、そしてイスラエルの民が羊の群れとして描かれています。今お読みいただいた詩篇の23篇はまさにそういうところを書かれています。そしてまた新約聖書においては、主イエス様が羊飼いで、そして羊はイスラエルの民として描かれています。11節のこのヨハネによる福音書の 10章11節、私は良い羊飼いである、良い羊は羊のために命を捨てる、はとても有名な御言葉です。ではこの羊と羊飼いの話は、どんな状況でどんな人たちに向けてイエス様がお話しなさったのでしょうか。それはこれより前のところを読むとわかります。イエス様は人々に、ご自身が父なる神様からこの世に使わされたものである ということをお示しになりました。イエス様の権威ある言葉とそのお姿にイスラエルの人々は心を揺さぶられます。けれどもファリサイ派の人々はイエス様のお言葉を全く理解することができませんでした。それどころか心を固くなにして、なんとかイエス様を捕らえようとしていたのです。そんな中イエス様が生まれつき目が見えず、そして物乞いをして暮らしていた人をその目を開けて見えるようになさったのです。それがこの前の9章のところに書かれています。イエス様のなさったその印、生まれつき目の見えなかった人を目が見えるようにしたその印を認められない、信じられないファリサイ派の人たちは、イエス様のなさった印を神様からのものではなくて、それは悪魔の仕業だというふうに示すように、その見えるようになった人や、そしてその人の両親まで呼び出して、なぜあなたは見えるようになったのか、本当に今まで目が見えなかったのか、そう言って本人や両親を調べ上げたのです。するとこの見えるようになった人は次のように言いました。9章の33節です。あの方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。つまりイエス様は神様のもとから来た人だと答えたのです。ファリサイ派の人たちはこの言葉を聞いて、ああそうかと、イエス様を受け入れるどころか、この人をイスラエルの民が集まる街道からついに追放してしまいました。こういう状況の中でイエス様がファリサイ派の人たちに話されたのが、この羊と羊飼いの話です。お読みいただいた7節から18節は、その前の1節から6節のイエス様がファリサイ派の人たちにお話になったことを説明しているのです。ファリサイ派の人たちはイエス様の例えを理解することができませんでした。その様子を順に聖書で見ていきます。羊飼いというのは、自分の羊をこう石で作った石塀の囲いの中に入れて夜を過ごしていたそうです。私は本物を見たことがありませんからよくわからないんですけども、多分こうレンガのような石をこう積み重ねた、そういう塀囲いの中に羊が入っていたのだというふうに想像できます。そしてその石塀の囲いのところには門があったそうです。そこには門番がいて、そして、門番が羊飼いが羊を連れてくると、その門を開けて羊が中に入る。また出るときはその門のとこにいる人、門番がこの人は羊飼いだときちんと認めてから門を開けて羊を出していったそうです。羊飼い、その一つの石の塀の囲いの中には一人の羊飼いの羊が入っていたのではなくて、何人もの羊飼いの羊が入っていたそうです。ですから、羊門にいる門番は羊飼いがやってくると、この人は間違いなくこの囲いの中の羊の持ち主だということを確認してその門を開けました。そしてその羊飼いは羊の名前を呼ぶそうです。太郎くん、花子さんって、名前は分かりませんけど、そういうふうに名前を呼ぶと羊は自分の世話をしてくれる羊飼いの声が分かるそうです。ですから自分の羊飼いが太郎くん、花子さんって呼ぶと、ねえって言ったかどうか分かりませんけど、羊はその羊飼いに従っていったそうです。ですから他の羊飼いが太郎さん、花子さんと呼んでも、決してその自分の羊飼いではない羊のところには従っていかないのだそうです。羊というのはすごいなと思います。そういう弱い動物であってもきちんと 自分の羊飼いの声を聞き分ける耳を与えられているということだと思います。また羊のその石塀の囲いのところには、羊を盗もうとする強盗や、それから羊を襲って食べようとする獣もやってきました。ですから羊のその羊の囲いの門で番をしている門番は、きちんと羊飼いであるということを確認することがとても大切でした。7節を見てみます。イエスは言われた。はっきり言っておく、私は羊の門である。このはっきり言っておくという言葉は、7月24日の礼拝の時に有賀先生から主の祈りの最後のアーメンというところのお話を聞きました。アーメンという言葉は、このはっきり言っておくという言葉と等しい言葉ですよというふうに私たちは聞きました。つまりこのはっきり言っておくということは、真理ですという意味です。アーメンということです。ですからこの御言葉はとても重要な御言葉であるということがわかります。イエスは言われた。はっきり言っておく、私は羊の門である。イエス様が羊の門であるということは、羊たちの羊飼いを知っているということです。羊はイスラエルの民で、羊飼いは羊を導く人、つまりイスラエルの民が迷わずに生きていくために神様の御心を伝える人です。イエス様という門から入ることができる羊飼いは、神様の御心を伝える教師や指導者で、つまり神様がお認めになった人たちということです。神様の御心を正しく語らず、人々を正しい道に導かない教師や指導者、つまりファリサイ派の人たちは、羊のことに心をかけていない、羊を追い散らしてしまっている、羊を盗む強盗に等しいとイエス様はここでおっしゃったのです。次に9節から11節を見ます。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは、盗んだりほふったり滅ぼしたりするためにほかならない。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊は羊のために命を捨てる。イエス様という門を出入りする人は、御言葉によって慰めや励ましを受けて、そして力づけられて、皆によって新しい命を与えられ、そしてその人らしく生かされるのです。しかし弱い羊には時々外敵が襲ってきます。私たちの人生にはいつも神様から遠ざけようとする誘惑が襲います。そんな時イエス様は私たちを守ってくださいます。羊が強盗や獣に襲われ、もし連れ去られてしまったら、羊飼いがその羊を追いかけて命がけでその羊を取り戻すように、イエス様は私たちのために命をかけてくださいました。イエス様は十字架にかかり、私たちを神様から遠ざけようとする罪の力と戦い、そして復活して勝利し、私たちを救ってくださったのです。14節を読みます。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。世界中にはいろいろな人がいます。男の人がいて、女の人がいて、そして大人も子供もいます。今ブラジルのリオデジャネイロではオリンピックが開催されています。背の高い人もいますし、体の小さい人もいます。いろいろな国の人がいます。そして 障害のある人もいます。また都会で働く人、田畑を耕す人、宇宙で働く人もいて、その仕事も様々です。そして同じ人は一人もいません。イエス様は世界中の人をご存知です。その人がどんな人でも、その人をよく知っていてくださるのです。たとえその人がイエス様のことを知らなくても、イエス様はその人のことを知っておられるのです。知っているとは、その人を愛してくださっているということです。イエス様の十字架と復活は、どの人も救われるためになされたのです。イエス様は皆さん一人一人を、そしてこの私のこともよく知ってきてくださいます。私たちは羊が羊飼いの声を聞き分けるように、ちゃんとイエス様の声を聞いて、その方に行くことができる、そういう恵みを受けているのです。お互いを知るとはそういうことです。16節を読みます。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。囲いに入っていない羊とは、イエス様を知らない人たちのことです。イエス様は世界中の人たちがイエス様の声を聞くことができる、そのことを望んでおられます。私は今回この聖書を読んで思うことがありました。それはファリサイ派の人たちのことです。ファリサイ派の人たちは当時の旧約聖書をよく学び、イスラエルの民に神様の御言葉を解き明かし、律法をよく理解し、イスラエルの民を正しい道に導く人たちだったのです。恵まれた環境に育ち、豊かな学びをしてした優秀な人たちであったはずです。先日フランスで起きた日本人も殺害されたテロ事件を起こした青年たちもそんな人たちでした。恵まれた環境に育ち、高い教育を受け、有望な青年たちだったとニュースは伝えていました。それなのに、あのような残虐な事件を、しかも正しいことだと信じて実行したのです。彼らは囲いの外の羊でした。イエス様という羊飼いは、彼らのことも呼んでいたはずなのに、彼らは聞くことができなかったのです。この事件は遠い国のことでした。けれども、私たちは何もすることができなかったのだろうかと、私はその時に思いました。私たちはイエス様の囲いの中にいて、良い羊飼いであるイエス様の御声である聖書の御言葉を聞き、そしてイエス様の方へと歩いていくことができます。忘れてはいけないのは、囲いの外にいる私たちの周りにいる人たちのことです。その人たちのこともイエス様は呼んでいらっしゃるということです。その人たちのために私たちは祈らなければなりません。私たちは囲いの外の羊のために祈ることができます。祈るという恵みが与えられています。8月は平和を思う月です。16節の後半を読みます。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。イエス様という羊飼いのもとに世界が一つになり、皆による平和が実現されるように祈りたいと思います。ではお祈りします。私たちの父なる神様、主の皆を賛美いたします。私は良い羊飼いである。良い羊は羊のために命を捨てる。イエス様は 私たち一人一人を知っていてくださり、その名を呼んで皆による正しい道に導いてくださいます。心から感謝いたします。私たちは私たちの周りのイエス様を知らない人たちのことをも覚えて祈ることができますようにお導きください。そして世界中がイエス様という羊飼いのもとに一つになり、皆による平和が実現されますように。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。